はい、ビズチャット FM 本日も、やってまいりたいと思います。で、本日はですね、安倍氏に、また来てもらって、採用面接の時のちょっと見極めの話を、ちょっといろいろしていきたいと思ってます。はい、安倍氏、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。急になんで、こう見極めの話をしようかってなったかっていうと、まあ、一個は、最近ね、最終面接を、他の人にやってもらうみたいなのをやってたりして、なんか見極めって、いろんな要素あるけど難しいよな、っていうことがあったりだとか、あとは本を読んで、人を選ぶ技術っていう、グロービスのね、方が書いた本を読んで、ちょっと、この話をしよっかな、と思っておりますと。はい。結構ユビだと、あれだよね、ユビネスっていう、に従ってこうみんなそれが各組織で必要な要件っていうのがあって、まあそれにこうマッチしてそうかカルチャーフィットしてそうかっていうのをこう見ていきますっていう感じでやってるけど、なんかそのやり方ってこう合ってんのかなっていうのを、ね、本を、グロービスの小野さんという方の本を読みながら思ったわけですよ。
うんうんうん。
アビシは読んでる？
いや、もう名著という噂は聞いてますけど、まだ積んでます。
あ、住んでるんや。なるほどね。この小野さんという方、この方は、グロービスの、まあ今、キャピタルパートナーのディレクターをされている方でございますと。けど、もともとアクセンチュアにいらっしゃって、で、その後、楽天かな？そうね。インターネットに企業仲介を、ネットエイジにもいらっしゃったと。で、楽天で経営企画。で、その後、ヴィッセル神戸、あ、これ楽天が勝ってるからかな。ヴィッセル神戸の取締役に就任されてっていうような感じで、で、その後、エゴン・ゼンダーっていう、人事系のファームかな、これは、に行かれて、うん、で、そこで、この本の、まあ、代名詞的なというか、この本で僕は初めて知ったんだけど、4つの階層を、こう、並ばれて、こう、人の見極めは、こうやるんだっていうのを、こう、体系化されたという方みたいですね。で、今は多分グロービスでバリューアップ、このスタートアップの、まあ見極めというか、特に C レベルとかの人材とかの見極めとかをしてる方のようですと。で、まあその方がこうどうやってこう人を、採用面接で、こう、その人がその組織で活躍できるかどうかをこう見るというね、ところでありますと。で、この最初にじゃあその4つの階層を説明すると、1個目が経験、知識、スキルの階層というやつで、ピラミッドがあってね。
うん。
これ見せよう。これ見た？
これ見たことあるよ。
見たことある。
うん。有名な三角形。
この、有名な三角形。
はい。
普通の人は、この1回しか見てません。知識、経験、スキル。うん、その人が実際どういう業務を今までしてきたかとか、
うん、
そこでの功績みたいなんだけ見て、結構判断しちゃうのが普通の面接ですよね、と。
なるほどね。
で、そう。コンピテンシーは、これは自分の理解だと、コンピテンシーは結構その行動によって、実際にまあ何をしたかによって判断するみたいな。その人が言うこととか、なんかこういう過程があって、ケース面接とかもそうだけど、こういう過程であなたはどうしますか？で、僕はこう思うからこうしますっていうことより、やっぱりその過去にどういう意思決定したかっていうところが、うん、まあ、結構重要ですっていう話。
うん、
で、ポテンシャルは、4つの、これはポテンシャルモデルっていうのがあって、次の3回になると、好奇心がまあ一番強いんだけど、とか洞察力とか共鳴力とか単力とか、なんか面接してたら感じるっていうらしくて、ポテンシャルは。そうそうそうそうそう。この人洞察力やばいなみたいなとか、好奇心やばいなみたいな、そう、面接したら感じるんだって。それはそのプロになると感じるようになるらしい。
なるほど。
そうそうそう、
身についた
プロ。そう、いや、まあなんか言わんとしてることは分からなくもないけど、明確にこれっていうのはちょっとね、いや、そうそうそう、まさにそれで、で、ソースオブエナジーは最後、なんかコンプレックスとか結構そういうのに近い。
うん、
なんか、孫さんとか結構、なんだろう、人種の問題とか含めて、うん、なんか子供の時にコンプレックスがあってみたいな。なんかそういうのから、 効果サイクルみたいなことが書いてあるんだけど、
うんうんうん
うん、そう、そういう、そうだね。なんか、階段らしくて、
うん、
で、結構、で、普通の、こう、俺が面接するとき見てたら、結構やっぱ、ユビーの人誰も、一階層しかしてない人とかもいるなと思って。
おぉ、なるほどね。
そうそうそう。案外、あ、てかまあ、コンピテンシー的な質問をしてたりするんだけど、結構ね、案外、やっぱり、深掘るというか、その当時の、こう、ことを、
うんうん、
なんでなんでなんでってやっていくのって結構難しくて、まあ、確かに、で、ポテンシャルとか行くのはもう、お化けみたいな感じで言ってて。まあ、そうそうそう。そう、だからまず、これをやっぱり鍛えるのが、今のスタートアップにとっては、重要なのかなと。
なるほど。コンピテンシーを。
そうそうそう。なんか、ポテンシャルとかは、なんか、この本の中だと、なんか、化け物みたいな候補者がいて、もう座った瞬間に、その面接官二人が、この小野さんともう一人が、もう顔を合わせるみたいな。やべ、ポテンシャルのやつ来たぞ、みたいな。安心するって書いてて。どこまでの、そう、もうなんか、まあ、けど話、なんだろうね、やっぱ話してる中で、その好奇心とかっていうのが、こう、どんどん、ね、分かってくるのかもしれないけど。
座った瞬間に。
そうそうそう。
そうすごいな
ぁ。あったかなけど、そういうの。けど、たまにあるかもね。今思ったら。
座った瞬間に。
そう、すぐ座った瞬間まではさすがにないけど、
うんうんうん、
あ、なんかこの人、覇気が違うな、みたいなのとか。
ああ、確かに。
そうね。そう、最後は。けど、どうですかこの4つの行動に関しては。やっぱそんな感じする?
うん、そうやね。ポテンシャルとコンピテンシーの違いが難しいけど、要は当時何をやったか、どういう背景で、どういう意思決定をして、どういう行動をして、どういうボトルネックにぶち当たったけど、どんな方法論でそれをクリアしてきたのか、みたいなところやな、コンピテンシーで言うと。
あ、まさにまさに、そうそうそう。
で、その、中で、だいたいポテンシャルが発揮されてるような気が。
あ、確かにね。
するので、うん。
確かに確かに。
いや、それ弾力やば、みたいな。それ、めちゃめちゃ血を見る決定じゃないですか、みたいな。
確かにね。
うん。でも当時はこれしかなかったんです、みたいな。気合入ってんな、みたいな。そうそうそうそう。そう。まあ、それで言うと、そのスキルの階層は、どんな規模の会社で営業本部長をしてましたとか、VPO 部エンジニアリングをやってましたとか、うん、そういうことよね。一回。
まさにまさに。
うん、それだけやと、この人がどういう、こう、活躍するかどうかっていうのは、全然わからないですよねっていうのはもう絶対そうやんなっていう気がするけど、B1 と B2 のそのコンピテンシーとポテンシャルの境界がどうなってるのかっていうのはちょっと未読なんで、今は
分かん
ない、うん。
そうね。
うん。
この説明してないっていうね。うん。できてないっていう。
いやいやいやいや。
そうそうそう。多分その経験の中のに一貫したまさに、なんかこの人のこう抽出すると、それって抽象化すると、その人が未来にも発揮続ける能力ってこれなんだろうな、みたいな。
うん。
多分それをこう、感じ取るっていう感じかな。結構なんか感じ取るところに対して、なんだろう。まあ、強調されてたんで。
なるほど。
本の中では。
そうそうそう。なるほど。
確かにそれ見てみると面白いかもね。あ、安倍氏も面談するときとかに、うん、弾力やばいな、これの、みたいな。そう。共感力が。
うん。そういう意味で一回だけとかやと、たまたま自分が主導せずに発揮された何かとかで紛れが起こるってことなのかね。
ああ。
エピソード1つ。
ね、
3つ4つあると毎回やばいな、みたいな。
うんうん。
再現性?この人の好奇心毎回やばいな、みたいな。
確かに。
うん。いろんなことにめっちゃ専門性持ってるやん、みたいな。どんだけ吸収すんねん、みたいな。1個だけやと、それがどのぐらいの度合い。まあ、我々やと、ラーニング とアンラーンがどのぐらいあるんでしたっけみたいなところって、6ヶ月でこれゼロから身につけてみたいな、もともと考え方を捨ててみたいな、それって見てると思うけど、そういう再現性のことをポテンシャルって言ってんのかな。
うん。
あ、でもエネルギーって言ってんのか。エネルギーって言ってんのか。苦じゃないってこと言ってんのか。
あ、ソースオブエナジーは、そうね。うん。
あ、これ B2 のポテンシャルモデルで、これ。何々ができるかじゃなくて、エネルギーが湧くかなんで。
ああ。
ウィルキャンで言うと、コンピテンシーがキャンで、ポテンシャルはウィルみたいな。
うん。確かにね。
あの、本を読みます。はい。
読みたくなってくるでしょ。
うんうんうん。
確かにね。確かに確かに。
うん。
けど、1F の人には、あの、1回表面の人には、あの、やっぱりそのエピソードの深掘りとか、なんかよくあるのは、まあ、やっぱり、自分がチームにいただけのプロジェクトだったみたいな、コードに入ってるのとか、よくあるから、うん、そこら辺はね、こうよくやったりするんだけど、
うん、
なんか、こう、結構、その、ユビーとかの面接スタイルとかも、まあ、ある種特殊というか、なんかそういう、一定構造がされてて、質問とかも一定用意されてるから、
うんうん、
なんかそこの、やっぱ深掘るっていうところが、結構ね、人によって、あの、できたり、できてたり、できてなかったりみたいなのは、やっぱりよく感じるな。
うん。そうだね。だそれはもう技術の本。
ね。そうそう。
うん。
あと、なんか、この、フィードバックをこうしていくのも大切だっつってで、組織として、見極め力を上げるには、そうそう。そこら辺もね、もっとできたら、良さそうだなと思いましたと。
うん。
あと、ちょっと面白かったのが、あの、サイコパスを会社に入れてはならないみたいな書いてて。
うん。間違いない。
そう。サイコパスって、けどよくよく読んでたら、これ、あの、ブリリアントジャークのことだと思って。
うん、うん。
あの、ブリリアントジャークっていう、そう。いわゆるテック業界でいう、優秀だけど、超優秀だけど、ちょっと嫌な人みたいな。
うん、うん。
そうそうそう。なんかいろんな表現があるなと思って。
うん。
一種ではなんかサイコパスっていう風に呼ばれたり、するらしい。こういう、そうそう、業界では。
人材業界では。
人材業界では、多分。
サイコパス。
そう。なんか、それサイコパスは、あとは、結構名とかに出てくるみたいなってて。結構ね、なんか、そう、言語外のところからも感じるみたいな本でも。
すごいな。うん。表情以外なんか言ってた。
けどね、いや、なんか、本当に、なんか、いわゆる、その、なんていう、猟奇的な、みたいな感じではなくて、
うん。
まあ、なんか、やっぱ、ちょっと、人の、まあ、他の他人の人の感情がわからないんで、なんか、そんな感じだったかな。
うん。
そうそうそう。まあ、その、攻撃的だったりするっていう感じで、そうそう。
うん。なるほど。
そう。全体の、やっぱり生産性を上げるためには、そういう人を採用してはならない。っていうふうな。うんうん、書いてたね。
間違いない。ソロプレイやったらいいんやけどね。
うん。
きっとね。
まさに。
よくないか。中長期的には多分。うん。中長期的にはあんまり良くない気がするけど。
そうね。組織
とかなると影響は大きいので。
まさしく。
うん。よく言うような、なんか、すごい大きい会社の、こう、役職が高い人は、人格者みたいな。
うん。
能力が高いのは、まあもちろん高いけど、何より人格者みたいな。
そうね。
うん。
確かに。
うんうん。
そうかも。この誰々さんってどういうところがすごいんですかみたいなのを裏で聞いたら、
うん、
結構人格者だねってなるパターンがあると思う。
まさに。
確かに。若い時は、うん、まあ結構そういう能力とかで戦っていくみたいな時も多いけど、うん、まあ結構時が経つにつれてそういう一貫性とか信頼性とかの方がキャリーにとって重要になってくるみたいな。 話かもね。
うん。
なんか、ツイッターとかで、そういうのを、結構キャリアが、こう、ミドル以上になってくると、
うん、
どれだけ裏切らないかが、一個の、裏切らないかというか、マルチメイトチームから見たときに、裏切らないか一個の仕様になるみたいな。
うん。
なるほど。短絡的な話かもしれないけど。
うん、そうやん、そうやろうね。
ね。
うん。
ってなっていくと、その、そういう社会から評価される人は結構、まあ、人格者だったり、そうだね。どれだけ、まあ、大きい事業ほどやっぱり人と関わることが多いから、そういうことが重要になってくるってことだね。
そんな気がするな。やっぱり、その事業のその、フェーズとして、初期フェーズの重要なファクターと、もう本当に大きくなった、大規模になったフェーズの重要なファクターって、変遷してくるやろうから、要は安定軌道に入った事業における、それをこう、運営していく上で必要な能力っていう上では、重要なんやろうなっていう。
うん。
うん。
そうだね。確かに。
うん。
まあ、安定軌道っていうのは確かに、こう、要件としてありそうだね。
うん。
まさにね、まさにまさに。
年 200% 成長してる状態やと、1年前と今やと、3分の2は違う会社。けど年 20% 成長やと、まあ8割方は同じ会社なので。
確かにね、さっき言うと、
うん。うん。それはあるやろね。
なるほど。
うん。
最近、その、まあ、面接を、こう、のやり方とかを異常するみたいなのをこうやったりして、結構、なんか難しい、こう、どうやって自分って、逆に、その最終とかで、面接してるんだろうと思って、こう、改めて、こう、人に伝えるっていうところで、考えたりしたんだけど、で、その中で、やっぱこれが一番大事だなって気づいたことがあって、
うん。
ここで、クイズ。
お、
クイズで。さて、
クイズ。
そう。見極めにおいて大事なこと。
大事なこと。
そう。これめっちゃ広いけど、愛が。
見極めにおいて大事なこと。
そうそうそうそう。まあ、ただ、別にそれでマッチングがうまくいってるかはわからないんだけどね。で、自分の中でこう、考えるときに、あ、これをすごい意識して考えてるなっていう。
なるほど。
気づいて。なんかその指ネスの要件とか当然、こう、ここら辺がっていうのは確認しながらやってるんだけど。
なるほど。空気が合うかどうか。
ああ、なるほどね。
うん。
なるほどね。あ、けど確かにそれはあるかも。多分けどみんな見てるんじゃないかな、やっぱ。他の会社でもわからないけど。
うん。
そう、それではなかったんだけど。そう。
なるほど。
確かに重要。なんかけどそれってさ、難しいよね。確かに、なんだっけ、ハウグーグルワークスかなんかに、エリック・シュミットが入った、エアポートテストみたいな。
うんうん。
一緒に、そう、空港で飛行機が欠航になりましたとか、キャンセルになったとき、6時間一緒にいられますかみたいな。そういう人だけ採用しようみたいな。いうもんね。
そうやね。
そうそう。
世界観が合うかどうか。
ああ、なるほどね。どこまで、こう、目指してるかみたいなとか、
企業
の大きさとか、
うん。
確かに。それは結構重要だね。なんか、視座の高さみたいな。確かにね。確かに。それ結構入れたかったな。入れたかったな。要件に。
要件に
そう。言って、うん。けどなんか、それね、結構、熱い人じゃないとダメみたいな感じになるから。
うん。そうだね。
そうだね。うん。
クールな人もいますから。うん。
そうだね。そうそうそう。
今日クールな人も世界観は、
確かに。
一緒やと思うけどね。
確かに。
うん。
だけどそこはあるかもね。確かに。それってけどあんまり、 言語化されてないけど、ちゃんとそういう人ばっかりなんか来るな。来るなっていうか、面接したらそういう人になってるって何か。
うん、そう、なぜかね。
みんなやってるんだね、多分。そういうので、マッチングするか見てるんだ。
うん。答えは？
答えは、全然答え言わんやん、こいつっていう。答えは、これめちゃくちゃ元も子もない答えなんだけど、
うん。
今まで、指で入って、こう、やめていった人、これめちゃくちゃなこと言うと、そう。うん、とかの、やっぱなんで指に合わなかったか、当然合わない人も、やめる人もいますと、指で。なんで合わなかったかっていう、そうそうそう。そのケースを全部知ってるから、
うん、
だからなんかめっちゃ想像的にやみたいな。その最後迷った時の意思決定ってめっちゃそれに頼るなと思って。
ああ、なるほどね。
そう。なるほど。こういうモチベーションで入ると指は、それを多分その方の、なんだろう、モチベーションは達成されないとか、そうそう
そう。うん、そういうことやね。
こういうケーススタディをめっちゃしてるから。
なるほど、なるほど。
だから、重要だなと思ったのは、その最終とかやってもらう場合は、やっぱり、ちゃんと出口を見ないとダメだなと思って。うん、当たり前なんだけど。
うん。飛行機みたいなね。
ほう。
こう、戦時中の飛行機みたいな。
あ、あのね、ニコの。
そうそうそうそう。ここに銃弾を受けてる飛行機は大丈夫みたいな。帰ってくるみたいな。ここに銃弾を受けてきませんみたいな。
はいはいはい。はいはいはい、
うん。
サンプルがどこかが違ってみたいな話
で、ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。受け入れ基準の、あれやね。やることやらないこと的な感じだね。
ああ。
うん。要は、こういうユビネスを持ってる人を採用する。こういう要件の人は採用しないっていう。
なるほどね。
うん。
確かに。あれって、これ、なんだっけ。帰ってきたやつと帰ってきてないやつがありました。で、うん、なんか、羽とかに、こう、どれだけ銃弾が、
そうそうそう。
食らってるからマッピングがあって。
そう。帰ってこなかったやつはサンプルされてないわけよ。
はいはい、サンプルされてないもんね。
そうそうそうそうそう。だから、
うん。
今、社内にいる人を見ても、サンプル
にならないと。はいはい、そういうことですね。
そういうことです。はい。
はい。なるほどね。確かに。うん、確かにそういう話はあるよね。よく、デジタル系のマーケとかのコストとかでもよくあるよね。うん、コンバージョンパネルとか考えるときも。最後まで達成した人からしか聞いてないみたいな。
うんうん。
から、あんま意味ないみたいな。
バイアスね。バイアス。
そうそう、バイアス。
うん。
確かにね。
うん。サンプリングバイアスがね、あるんだと。なので、そこの、そう、空母は前例見てるので、バイアスじゃないけど、最近入った人とかで、でなるとバイアスだから。
そうそうそう。
そう、そこは、こう、難しい部分かもしれない。
そうだね。しかも、その情報とかってね、アクセスしにくいんだよね。当たり前だけど。
うん。
みんな知らないし、そう。
うん。
そういうことなんだろうな。だから昔からいる人とかが、そういう面談とかをするのは結構いいってことなんだろうな。
うん。
という、ちょっと元も子もない、はい、お話でございました。
これは、いや、大事そう。
まあ、とはいえ、そのベースとしてやっぱり、その意識をね、こう上げて、意識というか、ちゃんとスキルを上げていかないといけないなっていう。
そうね。
そうそうそう。
うん、だ今の、ポテンシャルの話じゃない。どういうことにエネルギーのかっていうのが、エネルギーの湧きどころがちょっと、こういう感じの湧き方だと良くて、みたいな。
確かに確かに。
うん。
キャンの、そうだね。
キャンのレイヤーじゃないやん、今のは。で、一次面談、二次面談はキャンのレイヤーをちゃんと見れるようにしましょうと。そのバイアスを受けないようにしましょうと。
確か
に。うん。影響力の武器に変えてるような、さまざまなことに、こう、バイアスを受けないようにして、ちゃんとしましょうっていうのが1、2次で、最後はポテンシャルを見れるといいですねっていう話なのかな？
独量。
え？
独量した、今。
いや、独量しない。
しない。
読もうと思いました。
確かに、ビールのマッチとかね。
うん。
そうなんだよね。言語化できない文化、やっぱりあるっていうのは、まさに、この方が書いてるのと一緒のことなのかも。やっぱり、まあ、まずは量をやりましょうという話かな。はい。ということで、取り留めのない採用面談の話だったけど、じゃあ今日はこんな感じで、はい、終わると思います。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、はい、はい、ありがとう。
ありがとう。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、ビズチャット FM のアカウントのフォローをお願いします。Twitter でのコメント等もお待ちしています。また、ビズチャット FM で話してほしいテーマを募集しているので、概要欄からご応募ください。また次回お会いしましょう。さようなら。